ようこそ徳大工学部研究室へ。この番組では毎回徳島大学工学部の先生にご自身のプロフィールや取り組んでいる研究内容などをお聞きし、工学の面白さをお伝えしていきます。案内役は四国放送福井和美です。今日のゲストは徳島大学工学部講師の芥川正剛さんです。芥川先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず芥川先生は徳島大学工学部でどのような研究をなさっていらっしゃるんですか？
分野としては硫黄生態工学という分野になりますけれども、工学部の内容とそれと医学部の内容とこう組み合わせたような、そういう分野をやっております。
さて、そんな芥川先生ですが、まずお名前が格調高いんですよね。芥川龍之介と同じ芥川に、下のお名前も正しいに、あの武士の武と書いて芥川正剛先生と、なんかご紹介するのが恐れ多いというイメージです。よく言われませんか？
言われますね。大概芥川龍之介の系統とこうつながりがあるんですかとか言われるんですけれども、あまり関係はなくて芥川龍之介の方は東京の方の系列で、でそれで私らの芥川ってのは大阪の摂津にあります芥川城っていうのがあるんですけど、はい、そこからこう四国の方に、落ちてきたという系列になりまして、全然違う系列です。
そうですか、はい、そしてご出身が岡山県備前市となっているんですが、随分お引っ越しが多かったみたいですね。
そうですね、父親の仕事の関係で中国地方どこに行くかわからないと、転勤が多いという仕事でしたので、短い時ですと2年に一遍ぐらい引っ越しがありまして、小学校は4回転校しましたね。で中学校が2校行ったというふうになってます。
実際転校する身としては辛かったですか、楽しかったですか？
やっぱ辛いですね。2年ぐらいだと大体友達とかも仲良くなってきて、大体それぞれの土地勘のようなのがこう出てくるんですけれども、友達とも別れなきゃいけないし、土地勘もなくなるし、次どこ行くんだろうっていうのがあって、割とそういう意味では不安でしたけどね。
どんな子供時代だったんでしょうか？
あんまり外ですごく遊ぶっていうタイプじゃなかったですね。例えば本を読んだりなんていうようなことは確かにありましたが割と多かったかなと思いますね。
ちなみにどんな本がお好きだったんですか？
図鑑が大好きでしたね。いろんな図鑑、まあ、こういうところにいますので、もちろん電気関係の図鑑っていうのもあるんですけれども、はい、そういうのを読んでみたりとか、機械関係の図鑑読んでみたりとかいうのは割と好きでしたね。小説とかと言いたいところですが、全く小説は読んでおりませんでして、はい、
電気とか工作という言葉が出てくるんですけど、やっぱりご自身でいろいろ作ったりも、
はい、作るの好きでしたね。なんかよくわかんないものを作ってましたね
ハンダゴテも使っていたって伺いましたが、
はい、ハンダゴテは結構うちの父親がその電気関係の仕事をしてましたので、こうちにハンダゴテがありまして、親の見てる範囲で割と使わせてもらえたので、よしとか言って、なんかこうちょっとこうハンダゴ溶かしてみたりとかいうのを遊んでましたね
そして中学時代、そのお父様の入院がきっかけで、
はい、
最先端医学に興味を持ったそうですが、
中学の脳の病気で入院しまして、まあ、中学校時代医学のこととかさっぱりわからないんですが、自分なりにいろいろ調べたりとか、例えば新聞でそれ関係の医学関係の、記事があったりすると、それをちょっとよく見てみたりとかして、でそれで、こういう最先端医療ってすごいなと。一番びっくりしたのがCT ですね、 X 線 CT。
これ何が一番びっくりだったんですか？
人の体を切らなくても輪切りにしてその断面を見ることができるというのは、これはすごいなと思いまして、
その時のいろいろ学んだことがきっかけで徳島大学の方へいらっしゃることになったんでしょうか？
まあ一つの方向としてはその医学の勉強をするかというのがあるんですけれども、実はあんまり医学の方には興味が向きませんで、その機械の方に、興味があったということで、機械を構成しているのはやっぱり実は電気製品なんですね、医療機械っていうのは。
そうですね、
はい、なので、もともとその電気の方面っていうのが興味がありましたので、 ゃあやるのはやっぱり電気関係かなと。でいうので、まあ、ともかく電気電子工学科、まあ、その関係の、はい、学科に行きたいというので、たまたま縁があったのが徳島大学というふうになりますね。
初めて徳島に来た時はいかがでしたか？
やけに遠いところに来たなというのが実感なんですけれども、あの当時まだ特急 JR で来る時とかですと急行でこう頑張ってこう来るというふうな形で、確か高松駅から1時間半ぐらいかかってたと思うんですが、途中の大阪峠のところで汽車ですね、汽車がこう、
ね、
すごい高い音を立てて坂を登っていくのを聞いて、どこに連れてかれるんだというふうに思いましたね。
そして住んでみた徳島はいかがでしょうか？
実は住みやすいところだなというふうなのはありましたね。まあ、もともとあんまり東海の人じゃないので、ほどほどの町で、ほどほどの田舎で、でちょっと外に出ると自然もたくさんありますし、そういう意味では暮らしやすいなと思いましたね。
徳島大学で過ごされた時はどんな思い出がありますか？
卒業できる程度に勉強はしてたんですけれども、サイクリング部という、まあ、部に入ってまして。
サイクリング部、自転車漕ぐんですね。
はい、そうですね。サイクリング、まあ、なかなかこうサイクリングと聞くと非常に軽いイメージがあるんですけど、はい、まあ思い切り体育会系の部で、
あ、そうなんですか。
結構厳しい。
楽しく行くぞっていうわけでもなく、
そうですね、割とこう行くぞってい う, こう体育系の
先輩に
ノリで、はい、
ついてこいみたいな、
は
い、
そうですね。もちろんいろんなところ旅行するわけですけれども、例えば北海道を旅行しましょうとか、あるいはいや東北をじっくり回ってみたいですねなんていうのがあったりとか、それで夏休みはかなりの日数をその自転車旅行で費やしてたように思いますね。
自転車旅行で例えばどこどこ行くっていう時には、自転車を皆さんその現場まで運んでいくんですか？
いろいろなんですけれども、例えば北海道をじっくり回りたいよっていう人は、まあ、北海道まで自転車を分解して持って行って、
まず分解して持って行って、
はい、で北海道のどこか、まあ、その辺で組み立てて、
はい、
でそこから北海道をぐるっと回って、でまた分解して帰ってくるとかいうやり方が割と多いですかね。
芥川先生はいろんなところ旅行された中で印象に残っているのはどんなところですか？
一番印象に残っているのはやはり北海道ですね。やはりこう四国とか、私住んでた中国地方とかと全然違う景色が広がっていると。地図の縮尺が同じ縮尺のはずなんですけれども、
はい、
地図を見るとなんか全然違う縮尺を見ているような気がする。
こ
う地名がこうまばらに書いてあったりとかしてですね、広いなというふうなの。
北海道を何日ぐらいかけて、はい、その時は旅行なさったんですか？
1回目は、いや実は2回行ってるんですけど、1回目は2週間強だったと思いますね、はい、で2回目は3週間ぐらい行ってたと思います。
もっと時間かけて、はい、じゃあずいぶんじっくり北海道を堪能したんでしょうね。
そうですね、ただ広いですので、
はい、
なかなかこの全部を回りきることはできなくて機会があればまた自転車で行きたいなと思いますけど。
そうですか。
なかなか、ね、時間が取れませんからね最近は。
でもそんな風にみんなで一緒に自転車乗っていろんなとこ行くっていうことでいいお仲間に出会えたんじゃないですか？
そうですね、やっぱりこうそれこそ同じ釜の飯をこう食べながら、まあ、楽しいこともありますけどやっぱ辛いことも多いわけですね。坂がきつかったりとかですね、こう雨ばっかり降ったりとかですね、そういう風な中で同じ釜の飯を食べながらですねこう回っていくというので、まあちょっと普通ではこうなかなか経験できないような結びつきになるかと思うんですけれどね。
すごく人間関係がしっかり結ばれるような感じがしますね。
そうですね確かに。
そして、徳島大学4年生で生態移行学の研究室に入られました。電気電子工学科と医学というのはどういうふうに結びついてるんでしょうか？
と例えば病院に行っていただきますと、実は病院のそういう検査機器とかはほとんど電気製品なんですね、
はい、
ということはそういう病院の中で使われているいろんな機械っていうのはほとんど電気電子工学関係の技術が使われているということで、実は電気電子工学と医学っていうのは全然切っても切れない間柄ではあるんですね。でその中でたまたまこの入りました研究室っていうのが、まあ、生態工学関係ということで、まあ、直接その医療機器に結びつくかもしれないという技術をいくつかこう研究してまして、これは面白いなというのでそれきり そこのテーマをやっております。
卒業研究の時のテーマとその成果というのはいかがでしょうか。
はい、卒業研究のテーマはですね、超低周波磁界の発芽細胞の分化に与える影響でしたかね。ちゃんとスムーズに言えないですけれども、
すっごい難しく聞こえるんですけれども、はい、簡単にしていただくとどういうご研究だったんでしょうか。
は
い、
骨を折ったりした時に時々人によるとですね、非常に治療がしにくい、この辺が骨がひっつきにくいっていう方がいらっしゃるんですけれども、はい、でそういう時に実はこう弱い電流を流したりですとか、まあ、弱い磁界ですね、磁石のようなものですね、はい、それをこう加えると早く治るというのがありまして、だけど早く治るんですけど、それがなぜ起こるのかっていうのがよく分かってないんです。未だにはっきり分かってないところもあるんですけれども、じゃあそれはなんでだろうっていうのを研究しているという、そういう研究テーマで、何年かやってきて、それを引き継いだ形でやったんですけれども、まあ、小さい骨を折るのは大変ですので
そうですね、
その骨の元になっている細胞というのがこの骨芽細胞という細胞です。はい、でその骨芽細胞をシャーレの上でこうプラスチックの小さいお皿があるんですけれども、その上で育てて、でその育てる時にこの磁界を当てまして、でどう変わるかというのを実験してたという研究です。
そうですか。成果というのは何か。
はい、もしかしたらこの超低周波磁界というのが影響を与えてるかもなというところまでは突き止めたんですが、なかなかこのはっきりとした影響というのは出にくいんですね。で、まあ、何年か引き続いて、私の前にも私の後にも、何年か引き続いて研究は、こう続けてるんですけれども、なかなかこうはっきりとしたっていうのは出にくいんですが、まあ、ただ何か影響はあるでしょうと、
はい、
これそれは確実ですよねというところまでは結果として得られたというふうなのがあります。
これからの医療にでもとっても大切なところですよね。
そういうことができれば、例えば骨折が早く治るとかですね、そういうのがあればいいことだと思いますけどね。はい、
その他生態移行学の分野でどんな研究が進んでいるんでしょうか。
私どもの研究室ですと、例えば生体信号処理と、なかなかこれもややこしい、はい、テーマですけれども、人の体からまあいろんな信号というのが出てきてまして、でそこから何が起こっているのかっていうのも処理といいますか、そういう何かができないかなというふうなのをやってたりとか、
はい、
あと生体インピーダンスといいまして、
はい、
体に電気がどれくらい流れるかと、どれくらい電気が流れやすいかというのを測定しまして、
はい、
この部分にがんがありますねとか、であるいはこれはただの腫瘍ですねとか、
はい、
そういうのをこの区別するというのも取り組んでおります。
さまざまな分野で活躍というか、これからどんどん研究が進んでいくというのがなんとなくイメージできました。次回は今日伺った芥川先生の研究についてさらに詳しくお聞きします。